これからお送りする番組は、2020年3月に放送した番組の再放送です。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は、毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
ここでコサナから、番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀道子です。
寺尾啓二です。
今月はコサナ社長寺尾啓二さんとともに、機能性栄養素による真の悪玉コレステロールである小型 LDL コレステロールの低減というテーマでお送りします。一週目の今日は、小型 LDL コレステロールとは、そして冠動脈疾患、糖尿病、メタボの関係と題して伺ってまいります。寺尾さん、コレステロールって、はい、結局油ですよね。
はい、油です。
そのコレステロール、はい、油が血液の中にいるって、水と油だから、
そうですね。
一体どういう形で存在してるんですかね。
血液の中ってのは水溶液ですから、その中にコレステロール単独でいることはできないですよね。ですから、タンパクにくっついてコレステロールは存在しているわけなんです。
はい、ということは、宅急便の中の段ボールに荷物が入ってる。はい、その荷物がコレステロール。
そうですね。
で、段ボールがタンパク質。
はい、そうです。そうです。ですから、皆さん聞いたことはあると思いますけども、LDL コレステロールとか HDL コレステロール。はい、どちらもリポタンパクっていうタンパクの中に油が包まれている。
はい、
その油っていうのがコレステロールであり、中性脂肪であるっていうことですけども。
善玉とか、はい、悪玉とかっていうわけですけれども、はいはい、これは HDL と LDL はどういうふうに？
そうですね。通常は HDL を善玉コレステロール、そして LDL を悪玉コレステロールと言ってますけども、私はその概念を思いっきり変えてもらいたいと思ってるんですけども。
それは？
はい。HDL が善玉コレステロール。これはそれでいいと思います。
はい。
でも LDL コレステロールっていうのは、決して悪いものではなくて、実際に体にとって必要だから LDL コレステロールっていうのは体の中で作られてるんですよね。LDL コレステロールを2つに分けるんですよ。大型 LDL コレステロールと小型 LDL コレステロールっていう形に分けると、実は本当に悪いのは小型の LDL コレステロールだっていうことが最近はっきりと分かってきたんですね。
これを善玉悪玉って言われる背景はどういうことなんですか？
HDL コレステロールっていうのは、体の中に溜まってしまったコレステロールを回収して肝臓まで運ぶっていうことで、これすごくいい。だから善玉だって言われてるんですけども、
はい、
悪玉だって言われている LDL コレステロールもちゃんとした働きがあって、ちゃんとコレステロールを各全身の細胞に届けるっていう役目があるんですよね。ですから決して悪いものではないんですよね。
細胞の膜に使われたり、はい、ホルモンの原料になったり、
うう
と、はいはい、とても大切なもの、
ね、さらに胆汁酸を作る原料にもなるし、
はい、
その体にとってはすごくコレステロールって必要なんですね。それを LDL コレステロールが届けてくれるというものなんです、
うん、じゃあ LDL はなぜ悪玉というふうに、
実はそこに LDL コレステロールを2つのグループに分けるべきというのが最近の研究で分かってきたんです、
はい、
で、大型小型って分けるんですけども、 LDL を大きいものと小さいものに分ける、実際には 25.5 ナノメーターというサイズで、それ以上のものとそれ以下のものに分けたときに、
はい、
大型の方は全然悪いものではなくて、そのように全身に届ける重要な働きをするものだということが分かってきたわけです。 で一方で小型の LDL は実際に動脈硬化を引き起こすとか、いろんな問題を抱えているんだということが分かってきた。つまり小型 LDL コレステロールが本当の悪玉コレステロールだったということが分かってきたということなんですけども、
じゃあちっちゃいとなんで悪いんですか？
結局ですね、血管の中を LDL っていうのは移動しているわけですけども、大きい方はそんなに血管の壁につかずに移動することができるんですけども、小さい方の小型の LDL っていうのは非常に血管の内壁ですね、内皮細胞が組織しているところなんですけども、ここにくっついていってしまうんですね。で、くっついていくだけではなくて、そこから血管壁を通して内側に入っていってしまうわけですよ。そうするとそこで酸化されてしまって、その酸化された異物をマクロファージが食べて、食べると泡沫細胞という形になって、それが実はアテロームの原因になって結局動脈硬化を引き起こしてしまうっていう流れがもうはっきりと分かってきたということです。
血管の中を大きなものは運ばれて血液とともに流れていくけど、はいはいはい、ちょっと小さいのは流れてる川が小さな砂なんかが下に堆積していくように、はい、それが血管壁につき、 そしてそれが血管の壁の中にまで入り込み、そしてそれを異物だと私たちの体が、
はい、
ああこれは何とかせねばと、
そうです、
マクロファージの出動になり、
はい、
そしてそれが動脈硬化につながっていく、
そういうことなんです。
そうすると動脈硬化っていうのの中での小型 LDL、
はい、
でこれはその他のいわゆる生活習慣病っていうんですかね、はい、糖尿病とか、
はい、
メタボとか、
はい、
他の冠動脈疾患とか、いろんなものにはどういうふうに関係してくるんですか？
全て関係してくることが多くの研究によって分かってきたんですけども、例えば冠動脈疾患患者、
はい、
そういう疾患を患った人、
はい、
1万人を対象にして見ていきますと、
はい、
まず冠動脈疾患と健常人、はい、LDL コレステロールが多いか少ないかで見ていくと、冠動脈疾患患者と健常人1万人調べても差がないんですよね。
冠動脈疾患というのはいわゆる心臓を養っている血管ですね、はい、
そうです。
その心臓に栄養を送り込んでいる心臓のところの大きな血管、 その血管、それと LDL 関係ないんですか？
関係ないことが分かったんですよ、で一方で小型 LDL を調べますと、健常人と冠動脈疾患患者では大きな差が出てきてるんですよね。で小型 LDL が今となっては分析できるようになりましたから、
はい、
LDL コレステロール、一般的に言われる LDL も測れるし小型も測れる、
うん、
となると小型を差引けば大型になるわけで、
はいはい、
その大型と比較すると大型も全く実は健常人と冠動脈疾患の人と差がなかった。
じゃあ小型が、
小型が悪かったんだ、はい、っていうことが冠動脈疾患の場合には言えます。
はい、それもやっぱりあの動脈硬化の時に伺ったように、小型だと心臓のところの血管にという、
そうですね、
くっついて入り込んでっていう、
そうです、同じことです。血管に入り込んでいって血管を詰まらせてしまう。さらに冠動脈疾患の1万人の患者さんを対象に詳しく調べていくわけですね、
はい、
でそうすると LDL コレステロールを見ても少しずつ差はある。実はサブユニットサブクラスを見てるんですけども、非常に重い状態から軽い状態に4つのグループに分けるわけですよ。
その心臓の冠動脈疾患の人を重症から4段階に分けます、
はいはいはい
はい、
そうした時にまず LDL を見ると少し差があるんですよね。やはり重症度が高い人ほど LDL は高いんですよ。
はい、
で重症度の低い人は LDL コレステロールも低いんですよ。だからここが悪玉コレステロールだと思わせてしまったところなんですよね。
差が出てるから、
うん、それから小型 LDL を見ていくんですよ、
はい、
重症度別に、
はい、
そうすると思いっきり大きな差が出てくるわけです。重症度が高まるに従って小型 LDL コレステロールすごく高いわけです。で最後に大型を見ると重症度の高い人から低い人まで全く大型 LDL には差が出てこない。
じゃあ何 LDL は全部悪玉って言われてしまってたわけですけれども、大きな段ボールに入っちゃった LDL さんは濡れ衣を着せられていたという、
そういうことっていうのが分かってきたわけですね。
小型が本当の悪者であると、はい、糖尿病とかメタボとの関係っていうのは、
糖尿病とも実は関連してまして、 LDL を調べていくと少し 健常人に比べて糖尿病患者の方が LDL は高い、
はい、
ちゃんと有意差っていうか顕著な差としては現れてるんですけども、その差はそれほど大きくはないんですよね、
うん、
でところが小型 LDL を見ていくと倍以上の差が出てくるわけですよ、健常人と
糖尿病の方では、
患者ではさらにこれも大型 LDL を調べるわけですよね、
ええ、
そうすると健常人の方が大型 LDL は多いんです、糖尿病患者の方が少ないんですよね、でここから見ても小型 LDL が糖尿病患者でも多いっていうことが分かった。
そうすると、
はい、
この糖尿病の患者さんは小型 LDL が高い、
はい、
それは症状として臨床上のデータとしてそうなのか、糖尿病という病気そのものへの関係とか何かあるんですか、
はい、あります。結局この小型 LDL を作っていく原因となるものが、一つにはインスリン抵抗性、つまり糖尿病にも関連しているっていうことが分かってるんです。
じゃああと、はい、メタボの関係は、はい、
メタボも全く一緒で、メタボの場合はこちらも非常に多くの人にメタボ患者の血液中に含まれる LDL を調べてるんですけども、ここでは大型小型超小型っていうような形で3つに分けてるんですね。
大型小型超小型、
はい、
はい。
まあ 25.5 ナノメーターより大きいのを大型 LDL と言います、はい、それから 25.5 から23っていう小型なんだけれども、その中間の小型っていうものと超小型っていうものに LDL を分けるわけですよね。
LDL を大型と、はいはい、まあ、ちょっと小型と、はい、超小型、
はい、
で に分ける、
はい、分ける。そうすると 25.5 以下は小型って私言ってますよね、小型をさらに2つに分けるっていうような形で、3つに分けた時にメタボっていうのは内臓脂肪面積で見ていくんですけども、内臓脂肪面積が大きい人ほど小型 LDL がどんどん多くなるわけですよ。大型 LDL を見ると、大型 LDL のメタボ患者のを見ていくと、内臓脂肪が大きくなるに従って大型 LDL は減るんです。で一方で内臓脂肪が増えるに従って小型 LDL も増えていくわけです。で超小型の方はその傾きが顕著なんですよ。思いっきり増えていくんですよ。つまり内臓脂肪が増えるに従って、メタボの状態が悪化するに従って超小型は思いっきり増えていくわけです。この傾向っていうのが小型でも起こる、つまり小型、それから超小型、小さくなればなるほど内臓脂肪面積は大きくなるということです。ですからつまりメタボの人もやはり小型 LDL が多いということになるわけです。
特定健診というので、はい、皆様お腹の周りを測ってご覧になった方たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、はい、お腹周り内臓脂肪が多い人、はい、お腹周りが大きい人というのは、はい、超小型の LDL が多くなってくる。
はい、
そうやって考えると、はい、昔 HDL と LDL も両方合わせて全部コレステロールと言っていた時代があり、はいはいはい、それが善玉悪玉ということで HDL と LDL に分けられた、はいはい、そして今ずっとお話を伺っていて LDL の中にも大型と超小型小型、
はいはい、
そういうものでいくと小型超小型が真の悪玉である、はい、
そうです。
ということで、はい、これからの治療というのは、現在はまだ LDL 一括の検査をしているわけですけれども、
そこのところが私はやはり皆さんがそこを理解して、今後医療機関でもですね、 LDL だけではなくて、うん、小型 LDL をしっかりと見ていかないといけないと思っているんです。それで次回にお話ししたいんですけども、その原因っていうのは、一つは中性脂肪が多い、でもう一つは先ほど言いましたようにインスリン抵抗性がある人っていうようなところの人が小型 LDL が多いんですけども、今まだ小型 LDL を測ることのできる病院っていうのが全国に20件ぐらいしかないんですよ。
そんなもんなんですか。
そうです。だからなかなか測れないんですけども、中性脂肪と小型 LDL って相関がきれいに取れてまして、ですから私の場合ですけども、私、健康診断で実は LDL コレステロールが通常は119ミリグラム以上だったら 危ないとされる。私150あるんですよね。で、毎年私は C 判定なんですよ。私はじゃあ危険なのかっていうところがあるんですけども、 LDL コレステロールに対して。でも中性脂肪は 150mg 以上が高いとされますよね。私は80なんですよね。つまり中性脂肪は低いわけです。中性脂肪と小型 LDL というのは相関がありますよね。ですから私の場合は LDL は多いんだけど、小型 LDL はすごく少ない。ですから危険度は非常に低いと。ですから LDL コレステロールが多いというだけで危険だとされているのは、私にとってはなんか不思議で仕方ない。私はスポーツはしますし、きっちりと食事も気にしてますので、そこら辺からしてなんで自分が C 判定なんだろうと思って。でも私がここで言いたいのは逆のパターンなんですよ。逆の、もし LDL は多くない、中性脂肪が非常に高い人でも、中性脂肪ってそんなに危険だっていう言われ方をしてこなかったけれども、実はこの中性脂肪と小型 LDL は非常にリンクしているので、今まだ小型 LDL を分析できる病院が少ないのであれば、中性脂肪を見た時にこれは高いからひょっとして小型 LDL が多いんじゃないかと思う人、これは非常に心疾患、脳疾患の危険性が非常に高いから、この人たちがきっちりと調べてもらう必要のある人たちだと私は思ってるんですね。
スタンダードな治療方法が大きく変わるまでにはとっても時間を要します、
はい、
でも今これをお聞きになった方が小型 LDL とはというのに興味を持っていただければ、うん、その動きはボトムアップの方が早いかもしれないですよね、
はいはい、
今日寺尾社長がどうしてもお伝えしたいと思ってらっしゃったこと、
はいはい、
小型 LDL が真の悪玉である、はい、というそんなことでよろしいんでしょうか。
はい、
寺尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。食後の血糖値上昇を抑えることが報告されているアルファシクロデキストリンを配合したコサナの機能性表示食品ピュアファイバーを番組お聞きの10名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナの機能性表示食品ピュアファイバープレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。